鶴群からラジオということで、まだ大阪の御堂筋からですね、本日は新年というところでですね、まあ実は録音でございまして、御堂筋は今日は夜は綺麗かなと思ってですね、まあ、いやまだあのねパレードはまだでございまして、はい、まあ、そんな時に録音しております、はい、まあ今日はあのすみません新年からの放送ということで、はい、室井さんとあと私どものジョビ大阪の代表の和田代表にお越しいただいて、まあ今年のまとめ、ああ今日です、今年からね、2023年のまとめと24年の抱負、またはあのまた水産庁の最近の動き等ですね、ちょっと教えていただければと思うんですが、
はい、
はい、室井さん何か、
いえ、明けましておめでとうございます、はい、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ話題さん、すいません、あの、はい、今年あの23年の今年ではあるな、23年のあの、うん、まとめとまた24年の動きになんぞ、
はい、
ございました。
明けましておめでとうございます。和田です。ですね、あの昨年はあの、まあ、コロナが落ち着いて活動がちょっと出てきましたけれども、後半インフルエンザが流行って、まあ、あの我がジョビ大阪もあの私も含めて高齢化の波が来ておりましてですね、あの、まあ、体に気をつけてあのできるとこまでやっていただきました。まあ、ちょっと中止っていうのもありましたけれども、なんとか無事事故もなく活動ができたと思っております。今年はですね、実は私あの水産庁から全釣り協は予算いただいてまして、それをまあ分配する会議に年に何回か東京で会議があって出てるんですけれども、水産庁の人の話題はもっぱらですね、一番はクロマグロのことです。まあ、条約があの世界的に結ばれてますので、30キロ以下のクロマグロはリリースで、それ以上についてはまあ、期間を決めてですね報告をしてくれということにはなってるんです。それで、まあ、ありがたいことに、遊漁者の対策としてですね、ちょっと失念しましたが、20% か 30% かどっちかだったんですが、それは遊漁者の枠として水産庁も考えていただいてて、ありがたいことなんですけれども、実はあっという間にそれがオーバーしちゃってましてですね、まあ、
釣り人
の、
釣りすぎたってことですか？
そうそう、釣り人のテクニックはすごい多分ね、報告してない不心得な方も何人かおられるんで、ちょっと釣りすぎちゃってるなというような状況で、その、 あのマグロの話題が多い。次に多いのはですね、内水面漁協の問題ですね。内水面漁協は、もう、まあ、高齢化の波もありですね、代わりになる活動できる人が少なくなってきて、もう続けられない内水面漁協が増えてきてますもので、そうなると川が一気に荒廃してですね、はい、まあ、釣り人にとっては最初はいつでも何匹でもどこででも釣れるから嬉しいと思うかも分かりませんが、あっという間に川に魚がいなくなるということがもう、あの確実なもので、あの水産庁としてはそれを懸念されています。それとあの私あの日本釣り振興会という財団法人の、まあ、近畿関係の会議にも出てるんですが、そのそちらではですね、イネ科の農薬で、まあ、先進諸国はもうほとんどやめてるんですが、日本がまだ続いてるネオニコチノイドという農薬の問題で、相当議論が活発になってまして、まあ、日本釣り振興会さんはあのたくさんあの基本的なお金をお持ちなので、大学ある大学に、まあ、資金を提供してですね、原因の究明に当たってるというところです。で、私自身の経験で言いましても、まあ毎年東北から九州のまでのダム湖にあの、まあ、イベントの関係でよく行くんですけども、確かにあの田んぼからの水が入っていない場所、まあ分かりやすく言うと福島県の桧原湖だとか長野県の野尻湖だとか兵庫県の生野銀山湖など、あの田んぼの水があまり入っていないところに関してはですね、冬はワカサギ、夏からはバスをはじめとする、まあ、在来の魚も含めて両方ともよく釣れてるんですね。 ですからやっぱりあの感覚的なことでしか僕はあの学者ではありませんので言えませんけれども、ネオニコチノイドは魚に対する影響が大ではないかなという気にはなっています。まあ、あの釣り界ではそれが今あの最も何とかしなければならない喫緊の、ことだということで動いております。ですから、まあ、あの釣りインストラクター の、 あの団体もですね、まあ、大阪だけではなく全国で同じように問題意識を持ってですね、取り組んでいけたらなというふうには思っています。
ネオニコチノイドっていうと具体的にはやはり農薬で稲 の、 あの田んぼにまかれるっていう。
そうですそうです、稲科 の、 あの、まあ、主にはですね、ちょっと僕本当にあの上っ面しか学者じゃないので上っ面の資料しか見てないんですけれども、主にはカメムシを駆除することで、カメムシがなんか稲につくと色が変わったりなんか売り値に響くということで使ってるらしいんですけども、もちろん日本の学者が作ってですね、世界中に一旦は日本 の、 あの製薬 メーカーが売っていったんですけれども、今は主だった先進諸国の中で使ってるのは日本だけというふうには聞いてます。
なんか ある書類ではなんかミツバチが大量に死んでしまうとか、そんな、なんか問題もあるみたいですね。
それがね、驚くことに、まあ真偽のほどは定かではないんですが、まあちゃんと資料には書いてるんですけども、赤ちゃんの尿から微量だけれども検出されたみたいな報告もあってですね、まあどうでしょう、まあ、相当なお金が動くんで、まあ、いろんなところで癒着がありなかなかやめれないみたいなこともあるんじゃないかなと、あの笑い話ですよ、笑い話だけどもそういうふうにも思いますね。
それはあれ何年ぐらいから巻いてるもんなんですか。
いや、もう相当になりますよ。
1990年ぐらいに
通りました。そうですよ、
資料では書いて、今調べてた。
ありがとうございます。
1990年代登場して害虫防除に大量に用いられる、
でそれがですね、淡水だけだったらいいんですよ。淡水の魚は明らかに減ってるんですけども、淡水だけだったらいいんですけども、海へ流れた時にやっぱり水生植物ですね、アマモとかにも影響があるようで、そうなってくると日本の、まあ、淡水沿岸地域の魚っていうのは卵自体が粘着卵なもので、水草がなくなるイコール魚が減るということが、まあ現実的になりつつありますね。それが困ったもんです。
あとなんか赤トンボも少ないとなると、
そうです ね、
赤トンボも確かに、
それはもう全国の農家で使ってるものですか。
全国です。全国です。
一番楽になった、楽って言ったら語弊があるかもしれませんけど、一番効き目があってね、なんとかそういう薬なのかなっていう気はしますね。
まあまあ、主食のに主食を増やすためのもんなんで、まあ水晶もなかなか、動きにくいというようなこともあるかも分かりませんが、ただ日朝新の会合で、まあ元ぐらいの総理大臣の麻生さんなんかが出られて、まあみんなの前で農水省もっとちゃんと研究して対処しないとダメだよみたいな発言もあったようですね。でもあんまりね、農水省の方は答えてないようですね。
適用できる害虫の種類が広いところで、
そうですね、
もあるみたいですね。
まあ、それってね、結局内水面の漁協が強かったら、もうちょっと発言力も上がるんでしょう
ね。そうですね、そうですね。
まあ、あと私どもの喫緊の課題としてやはりね、インストラクターの、ね、人が少なくなってきて、
急にネオネにこっちの
それはとりあえず、まあ、
それもその影響かのように、
その影響か、まあまあかなって思うんで、ね、また来年、今年は大阪では試験はなかったですけれども、
去年ね、
去年か、去年、はい、ごめんなさい、23年は
24年度は予定されたんですか。
2年に一度は大阪で開催しようと、はい、まあ釣り 釣り機をちょっとずらして年末あたりにはなるとは思うんですけれども、
う
んね、しようとは思ってます、は
い、ぜひあの私の方にね加わっていただいて、
そうですね、まあ、あのインストラクターの資格だけでもね取るだけでも意味があるかなとは思います、
ね、そうですね、釣りを勉強するという意味ではね、
そうですね、
そう思いますので、あと来年もございます、あの僕も今年4年に向けてです、
ジョッキー大阪内の活動として、
ちょっと僕がいろんな役をやってまして、なかなか活動に参加するのがあのできてないんで偉そうなこと言えないんですが、ただ一つだけ、自分の体と自分の心が世の中で一番大事だと思ってますので、まあ、できるだけ長く続けるっていうことが正しいことですので、健康に留意してですね、でまたこれを聞かれてる一般の皆さんも、そして会員の皆さんも健康と安全だけには注意して1年間楽しく釣り生活を送っていただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。